同じき雨竜、きさらぎ二日の日、ニードの熱い耐え難けれども、御枕の上によって、泣く泣くのたまいければ。御ありさま、見立て祭りに、日に添えて、頼みづくのをこそ見えさせたまえ。この世に、おぼし召しおくことあらば、少し、ものの覚えさせたもうとき、仰せを受け、とぞのたまいける。入道小国、さしも、日頃はゆゆしげにおわせしかども、まことに苦しげにて、息の下にのたまいければ。我、方言平時よりこの方、どどの朝敵を平らげ、献上身に余り、かたじけなくも、帝祖、大乗大臣に至り、栄華子孫に及ぶ。今生の望み、一時も残るところなし。ただし、思い置くこととては、伊豆の国の流人、先の兵衛之助、頼朝が首を見ざりつるこそ、安からね。我、いかにもなりなんの地は、道東をも立て、紅葉をもすべからず、やがて、打つ手を使わし、頼朝が神戸を跳ねて、我が墓の前に隠べし、それぞ紅葉にてあらんずる、とのたまいけるこそ、罪深けれ。同じき4日、病に責められ、せめてのことに、板に水を置いて、それに伏しまろびたまえども、助かる心地も、下回ず。悶絶白事して、ついに、厚地にぞ、下まいける。馬、車の馳せ違う音、天も響き、大地も揺るぐほどなり。一点の君、万丈の主の、いかなる恩子と増しますとも、これには過ぎじ、とぞ見えし。今年は、六十四にぞなりたもう、おいしにと言うべきにはあらねども、主君、たちまちにつきたまえば、大法秘法の公言もなく、神明三宝の意向も消え、書店も用を下回ず、言わんや、門戸に置いておや。平家物語巻六、入道死去の二回目です。原文はいつものように学びやホームページ、www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は、清盛が熱病に侵され、地獄の炎に焼かれるような苦しみを味わっている場面をお送りしました。清盛の妻である時子は夢を見ました。それは閻魔の町から車がやってきて、清盛を奈良の大仏を焼いた罪で無間地獄に落とすことが決まったと告げる夢でした。そして今回はいよいよ清盛臨終の場面を取り上げます。それでは本文を見ていきます。同じき雨竜、きさらぎ二日の日、同じく雨竜2月の2日、ニードの暑い耐え難けれども、清盛の妻時子は暑さに耐え難かったが、さてこの部分は清盛の発する熱があまりに高熱で、周囲にいる人たちまでも熱いという描写です。続きを見ていきます。御枕の上によって泣く泣くのたまいけるは、清盛の枕元によって泣く泣くおっしゃったことには、時子のセリフです。御有様見立て祭りにあなたの様子を見申し上げていると、日に添えて頼みづくのをこそ見えさせたまえ、日々に従って回復の望みが少なく見えなさる。この世におぼし召し置くことあらば、少しものの覚えさせたもうとき、仰せを受け、とぞのたまいける。この世に思い残しなさることがあるなら、少しでも意識の終わりになるときにおっしゃっておいてください、とおっしゃった。入道小国、さしも日頃はゆゆしげにおわせしかども。清盛入道はあれほど日頃は立派でいらっしゃったのに。まことに苦しげにて、息の下にのたまいけるは、本当に苦しそうで、その息の下でおっしゃったことには。清盛のセリフです。我、方言平時よりこの方、私は方言の乱、平時の乱以来、今まで、どどの朝敵を平らげ、献上身に余り、たびたび朝廷の敵を平定し、身に余る恩賞を得て、かたじけなくも、帝祖、大乗大臣に至り、恐れ多くも、帝の祖父となり、位は大乗大臣に至って、栄華子孫に及ぶ。平家の栄華は子孫にまで及んでいる。今生の望み、一時も残るところなし。現世での望みについては、一つも思い残すことはない。さて、自ら栄光を極めてきた人生を語りました。清盛のセリフの続きです。ただし、思い置くこととては、ただし、思い残すこととしては、伊豆の国の流人、先の兵衛之助、頼朝が首を見ざりつるこそ安からね。伊豆の国に流した先の兵衛之助の頼朝の首を見なかったのは満足ではない。そう、清盛にとって唯一の心残りは、頼朝を生かしてしまったことでした。清盛のセリフの続きです。我、いかにもなりなんの地は、道東をも立て、紅葉をもすべからず。私が死んだ後は、どうや塔を立てて供養することはするな。やがて、打つ手を使わし、頼朝が神戸を跳ねて、我が墓の前に隠べし。すぐに頼朝に打つ手を使わして、頼朝の首を跳ねて、私の墓の前に備えよ。それぞ、紅葉にてあらんずり。とのたまいけるこそ罪深けれ。 それが孝行であるだろうとおっしゃったのは罪深い。さて、死を前にして頼朝の首を備えろなどというのは清盛らしいですが、とても心穏やかだとは言えません。このように現世の恨みに執着する態度は仏教的には罪深いことです。続きを見ていきます。同じく4日病に攻められ、同じく雨竜2月の4日清盛は病に襲われ、せめてのことに板に水を置いて、それに節まろびたまえども、せめてもの手段として板に水を注いで、そこに横になりなさったが、助かる心地もしたまわず、助かる心地もしなさらない。悶絶白磁して、ついに厚地地にぞしたまいける。もだえ苦しみ気絶して、地に倒れて、とうとう厚地地にをしなさった。さて、この厚地地にというのは、跳ねてもだえて死ぬことを意味します。苦しみもだえて跳ね回り、ついに清盛が亡くなってしまいました。馬車の馳せ違う音、天も響き、大地も揺るぐほどなり。馬や車がすれ違う音は、天にも響き、大地を揺るがすほどである。さあ、周囲の人々は慌て騒いでいます。一点の君、万丈の主の、いかなる恩子と増しますとも、これには過ぎじ、とぞ見えし。天下国家に君臨する天皇に、万一のことがあったとしても、この清盛の死ほど大事にはならないだろう、と思われた。さあ、あまりにも大きな存在である清盛でした。今年は64日となりたもう。清盛は今年64歳になりなさった。老い死にと言うべきにはあらねども、老い死にと言うべきではないか。祝運たちまちにつきたまえば、大法秘法の公言もなく、定められた寿命がすでにつきなさったので、密教の秘法による祈りの効果もなく、神明三宝の意向も消え、書店も擁護したまわず、神や仏の意向も消えて、天の神々も清盛をお守りにならなかった。言わんや凡慮においておや、まして普通の人間の知恵ではもうどうにもならない。さあ、神や仏の力でさえももはや清盛をよみがえらせることはできません。ついに清盛を失ってしまった平家は一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。同じき雨竜きさらぎ2日の日、ニートの熱い耐え難けれども、御枕の上によって泣く泣くのたまいけるは、御ありさま見立てまつるに日に添えて頼みづくのをこそ見えさせたまえ。この世におぼし召しおくことあらば、少し物の覚えさせたもうとき仰せおけ、ととのたまいける。入道小国、さしも日頃はいるしげにおわせしかども、まことに苦しげにて、息の下にのたまいけるは、我、方言平時よりこの方、どとの朝敵を平らげ、献上身に余り、かたじけなくも帝祖大乗大臣に至り、栄華子孫に及ぶ。今生の望み、一時も残るところなし。ただし、思いおくこととては、伊豆の国の流人、先の兵衛の助、頼朝が首を見ざりつるこそ安からね。我、いかにもなりらんの地は、同等をも立て、高揚をもすべからず、やがて、打つ手を使わし、頼朝が神戸をはねて、我が墓の前に隠べし、それぞ紅葉にてあらんずる、とのたまいけるこそ罪深けれ。同じき4日、病に攻められ、せめてのことに板に水を置いて、それに節まろびたまえども、助かる心地も下回ず、悶絶白磁して、ついに厚地にぞ下まいける。馬車の馳せ違う音、天も響き、大地も揺るぐほどなり。一点の君、万丈の主の、いかなる恩子と増しますとも、これには過ぎじ、とぞ見えし。今年は64日ぞなりたもう。老い死にと言うべきにはあらねども、祝運たちまちにつきたまえば、大法秘法の公言もなく、神明三宝の意向も消え、書店も擁護したまわず、言わんや凡慮においておや。本日の授業はここまでになります。